沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
いやー、夜も更けて、私も更けて、秋も更けて、私も更けてまいりました。どうもけんこです。いやー、ほんとね、忙しいですね皆さん。どうも何が10月やねんっていう話で、もう9月が終わってまったかなっていう、それだけで盛り上がっていいんですか。1年間に1回しかやってこない9月なんですけど、いや本当ね忙しかったですね。9月から実は私また例年のごとく、とあるイベントの事務局に入り、毎年この時期はね、なんか4ヶ月びったりお尻に根が生えるような椅子に座ってるんですけど、まあちょっとね忙しくなってきましたけども、それでもねイベントもやるから、つまり月曜から金曜普通に働いて、まあここ数日のこのね1週間だけでも、今日フェイスブックかなんかに書いたんですけど、金曜日は普通に働いて、で夜は東京から友達がこちらで帰ってきたから、帰ってきてるその子供披露会で夜、まあ、飲みに行って、で次の日は朝から会議があって、土曜なのに、で会議終わって4時入りで栄町の市場祭り、屋台祭りっていうのがあってですね、栄町市場はねだいぶ通い詰めてだいぶ飲んでますけど、市場祭りになかなかねタイミング合わなくて、いつもなんかね週末っていつも現場がもう早くから入ってて、なかなか市場祭り行けなかったんですけど、今回はねいつも司会をしているあの私の RBC 時代のディレクターだった梅田純さんが司会をしているっていうことで、まあ、今回できないということで、私が、まあ、ピンチヒッターというか、まあ、乗っ取りみたいな乗っ取る気で喋ってまいりましたけどね。まあでも本当市場の祭りはね活気があってね、オーバーラッパーズとかも楽しいし、都の歌を歌う方々がいてね、えらくさんっていう人、これはクイチャーを歌い出したらね、どこからともなくそのちゃんとフェイシーっていうか、この愛の手を入れるおばちゃんが歌っててね、そしてクイチャーの踊りもみんな知っててみたいなね、こうなんかどの地域でも、例えばトゥバラアマとかでもそうですけど、なんかこの歌歌えば誰かが返してくれるみたいな、あれ私大好きなんですよね。なんかみんなの歌っていうかね、みんなのステージで、客席ステージ問わずみたいな、とても好きですね。まあ、そんな祭りの司会をしてですよ。ほんでその夜は私のバンドのベースが小ザックから、まあ、基本引きこもって出てこない人がですね、珍しくもう健康司会してんだろうって、ちょっと栄町行ってみたかったし行こうかなって、なんとバスに乗ってですよ。初めて小ザを出る人がなんでバスでこんな1時間もかけてきたのか分かりませんけど、まあ、飲む気満々で来たんでね。ほんでその後ビセガネジューっていう、まあ、元クライベイビーズのギターを弾いたり弾かれたりなんかしたりしてる人がビセエニーっていう人がとか、あとちっちゃいのベターディバンドのドラムやってるボイラー先輩っていう人とか、そんな人たちが飲んでるところに合流してしまってですね、生活の柄でね、先日9月23日に、まあ、私たちは小座でイベントをやったんですけど、その時に出てもらったモリトっていうのが生活の柄っていう店をやってましてね、まあ、モリトに、まあ、お礼参りにも兼ねて私とベースで行きつつので、その後はもちろん、まあ、祭りのあったすぐ後には行列ができてましたけど、東大という手びち屋さんにね、まあ、お一段落落ち着いた頃に行って、でその後さらにまたあちこちこう一番の界隈を回って、暁っていうバーにまた戻ってきて、ほいであとは車で寝たみたいなね、得意やな車で寝るね。まあそんなね本当に味のある町、栄町なんですけど、まあ、その前の月に9月23日に小沢パークアビニューでまたライブしてきたんですけど、これがまたね良かったんですわ。実はいきさつを言うと本当長くなりますけどね、まあ、前回の番組で、まあ、レコーディングをしたいきさつっていうのが、7月27日にライブやって、それまでにまあ珍しく普通私たち企画バンドを呼ぶときは、まあ、自分たちのバックバンドみたいに勤めてくれる人たちの時間をあんまりとっても悪いなっていうちょっと遠慮があって、まあ 3,4 回リハやったらまあ上等な方だろうみたいな感じでやってたんですけど、なんと2ヶ月間毎週練習を重ねたおかげで曲もどんどん完成し、下を超えて、すごい膨らみを持たせられましてね、もうだんだん面白くなってね、それを7月の27日のライブの後、1週間後には8月3日にはもうレコーディングをしてしまい、で今度はレコーディングしたからにはやっぱり聴いてほしいよねっていうことで、この初期衝動をもう一回またなぞり直しており、それをやったのが9月の23日で、しかもドラムの優作っていうのがですね、チエミジョーンズのバンドチティボートっていうのでドラムもやってるってことと、またそれからマルチーズロックのドラムもやっているってことで、まあ優作祭りと題しまして、でまた優作は 最近 Facebook のアイコンを時計仕掛けのオレンジに変えたので、それをもうしかも自分の顔で、時計仕掛けのオレンジはこうナイフみたいなのをこう持ってるんですけども、 それをあのゆうさくがね、スプーンに持ち替えてね、クロックワークオレンジっていうロゴをクロックワークカレーに書き直してたのが面白くて、じゃあちょっとこの時計仕掛けの喫茶店ってタイトルでやろうやってって、それはあのケミというバーでやったんですけど、まあプレイヤーズカフェっていう元バーケミなのに、私たちはまだケミって呼んでるんですけど、まあケミがプロデュースしてるっていう意味でそこでやったんですけど、そのイベントでもまあいっぱい気持ちよく歌ってきましたよっていう話。まあ本当に音楽を最近楽しめる年になってきたのかななんて思ってます、やっぱね。それで、その森とのやってる生活の柄の10周年イベントに来ていたこの人を紹介したいという前置き長さよということで聞いてもらいたいと思いますけど、実はね、まあ、生活の柄の10周年は8月に行われたんですけど、8月の10日11日かね。でもその前に実は6月にライブに来た時に買った CD なんですけど、これね実はリリースされたのもっと随分前で、本当新しいの買おうとしたら売り切れてたんでね、これ聞いてもらいたいと思いますけども、4曲入りのシングル CD のタイトルチューンです。晴れ晴れエブリバディー。
超えて晴れ晴れ everybody 歌えば楽しい晴れ晴れ everybody 踊れば楽しい。描いて昨日に追われて越えて越えて今日も越えて晴れ晴れ everybody 歌えば楽しい晴れ晴れ everybody 踊れば楽しい。探す道を行く晴れ晴れ everybody 歌えば楽しい晴れ晴れ everybody 踊れば楽しい。近づいて引き寄せて願い届くまで耳をすまして愛を育てて生きて生きて命を生きて晴れ晴れ everybody 歌えば楽しい晴れ晴れ everybody 踊れば楽しい Everybody
いやーかっこいいね、日本のサンタナ、沖縄が生んだ何ですか、何とも言い難いこの素晴らしい歌声と、このなんかかっこいいんだけど、どっかの子抜けてるっていうかさ、なんか緩いっていうかね、その感じが好きよシャイさんで。シャイさんの4曲入りの「晴れ晴れエブリバディ」っていう曲を聴いてもらってますけどね、 まあ大抵この歌の歌詞は晴れ晴れエブリバディって言ってますんで、ちょっと先輩に対するリスペクトがなさそうに聞こえましたかもしれませんけど、いやこれはねリスペクトを込めて CD 買えよというみんなへのメッセージなんでよろしくお願いします。いやもうね、シャインさんほんとマジでギター一本で歌ってもめちゃめちゃファンキーやしグルービーやしロッケンローやしね、もうめちゃめちゃかっこいい人ですからね。まあご存知と思いますけど、ジョニー・ギノワンと一緒にねハートビーツというバンドをやっていて、まあメジャーデビューも果たした人なんですけど、今ジョニーさんもそうですし、やっぱりね年を重ねるごとにいい音楽やってる先輩を見ると私も頑張るぞみたいなね、私ももっとこう頑張るっていうか長生きしようかなみたいな楽しいです。先輩方ありがとうございます。まあそんなシャイさんのハレバレエブリバディ聞いてもらいましたね。さて続きましての曲はですよ、まあそのノリノリで楽しいっていう話から次の曲何ですか？どうも。そう、7月のライブから8月のレコーディングを経て、9月の楽しいライブをしましたって話ね。で、実は9月の23日のその、コザでのライブの時、実は、そのレコーディングまで一緒にやった、佐喜眞淳っていうね、佐喜眞美術館の息子で、まあ、385中バンドやったりしてた、ピアノ弾きがいるんですけどもね、これがちょうどね、美術館の、その、展示物の入れ替えで来れないっていうことになりましてね、ええー、っつって。そしたら、実はうちのギターは、具志川の前原高校なんですけど、ほんで、うちの今ドラムをやってくれている優作が、具志川高校でね、具志川高校で、かつ、お家も超近いっていうね、金島拓司っていうピアニストがいるんですけど、まあ、これもまた私とね、ジャズ犬の後輩でもあって、すごいなんかつながり、サクッとつながって、拓司が私たちの練習してる写真を Facebook で見て、面白そう、いつか呼んでね、みたいな、だから来るってなって、そんな速攻でやったんですけど、これまたね、拓司のおかげで新しいアレンジが生まれてね、非常に面白いライブになりまして、9月23日のライブ、なんと、惜しみなく YouTube で全曲を公開してます。1曲ずつ。そんなね、ハイテクなことできるバンドなのかと思ったら、サトシなかなかできるんです。うちの相方10年目。ま、そんな2人がですね、出るイベントが今度は10月、今回ね、滑り台はその、ハイクでゴーっていう曲をレコーディングして CD を売るためにライブ、無料ライブツアーをしてるんですけど、9月の7日の糸満に始まり、9月の21日は、サイオンスクエアっていうね、那覇の国際通りの入り口、あっさと側にあります、新しい再開発地区のところに、サイオンスクエアでね、モビリティウィークって言ってね、車になるべく乗らない、頼らない生活を楽しもうじゃないかってことで、なんと街中の火薬、浅戸川から雲路川をカヤックで下ったりするんですよ。それから自転車とかウォーキングとかの楽しみ方、街中を歩いたり自転車で回ったりする楽しみ方を提案したりするイベントに、まあ、滑り台も出てきたんですけども、でその滑り台のその22日に出演したんですけどね、私たちね。ほいで23日にはその、コザでの、ケミでのライブ、優作祭りっていうのをやってね、チエミ・ジョーンズのバンドと、マルチドロックの森戸と私たちでやったんです。これまた楽しくって、またレコーディングしようかみたいな話してるんですけど、その次のライブっていうのが実は10月の5日っていうことだったんですけど、実は台風接近により中止！これ Facebook で見てほしいんだけどね、すごい面白そうななんとか野草バーガーって、覚えてないでしょ。まあ、野草バーガーって調べたら出てくると思うんですけど、なんか内地からね、5組の面白いアーティストたちがやってきてっていう、で沖縄から7組ぐらいが迎え撃つ浮島通りのにぎわい広場でやるっていうイベントを準備してたんですけど、残念ながらね中止ってことになったんですけど、まあモンパチフェスもどうなることやら、今ちょうどねその前の週にっていうかその前の日ね今収録してるんで、まあどうなったかわからないんですけど、まあ私もイベント作ってきたんで中止の辛さよくしてるんでね、延期も辛いですけども、何するにしてもやっぱりね思いがね、お金の問題ももちろん大変ですけど、やっぱ思いがここに向けて集中して準備してきたら台風のバカーみたいな感じになりますけど、まあそれで、まあそんなイベントを続いて10月の5日に続いて出るのが10月の14日は、私はですね一人でまた堀内かな子と二人でスナックトークをするっていうね、どんなの宜野湾に花笠っていうお店があるらしくてですね、そこの方でまた私がママで堀内かな子はチーママっていうスナックを開店しますね。皆さん Facebook とかブログとか見てくださいね。でその後10月の19日の土曜日には毎年恒例の満月祭りに滑り台出演しますよ。もうこれすごいよ。糸満から名護まで来ましたからね。これね。各地回って、沖縄市も回ってさ。で、それに出る、ユニットを紹介したいと思います。毎年、真夜中深夜さんとかね、海里豊さんとか、去年とか一昨年とか、ウーアさんも出てくれて。ウーアが出たといえばね、あれも見たかった。なんだっけ、なんだっけ、名護の二十世紀の森でやってたところ。 ブルーラグーンね。あれも行きたかったしね。もうなんか洋平くんとかも出るしと思ったけど。まあとにかく私たちが毎年やっているあの満月祭り、この日はドンツボ満月です。中秋の名月の次の満月なんて綺麗なこと限りなし。そしてちょっとね、肌寒くなってきて、みんなでキャンプして浜で飲んだり、語り合ったりね、月明かりの下で歌ったりっていうのをやっぱりめでていこうということで、満月祭り15周年を迎えましたのでね、ぜひ皆さん瀬田家の浜に来てほしいと思います。そこに似合うかなということで、読谷の二人組、ソベポポに出演してもらうことにしましたので、聞いてもらいたいと思います。ソベポポね、実はね、生で見てほしいですわ。なかなか曲もいいんですけどね、なんかあのパフォーマンスもね、いろいろ使ってる楽器も面白いですので、ぜひ見てほしいと思います。ソベポポ、チカノーとナオキーの二人組のね、ソベポポの曲です。僕らの歌。ソベポーポーの僕らの歌、いいねってフェイスブックばりにいいねって押してみました。今あのね、実はね、とあるイベントにあの久しぶりになんか、あ、ソベポーポーがいたなみたいな感じでちょっとブッキングしてみたんですよ。だからさ、パーカッションのナオキーがさ、この指にシェーカーをつけてこう
要は手を振るときにシャカシャカなるわけですよ。その手でコンガを叩くからバカチキシャカチキバカシャカチキバカチキシャカチキバカチキってなるわけ。ほんで足でカホンじゃなかった足で何聞いてたっけ、あカホンかな、なんかこう蹴ってるもんだから、ほんとドラム一式みたいなのをこう手と足だけでドコチキパカチキドコチキパカチキみたいなのができて、ほんと面白いなこの人たちと思って、で曲も、まあ、こういうなんかちょっと三線を使ったりとかしつつ沖縄らしさもどっかからにじませつつでも自分たちのオリジナルもやっていてっていうね、いいユニットでね、10月の19日土曜日は満月祭りに出演です。詳しくはですね TIDA ブログに満月祭りのブログがあります。満月祭り .tida.net になってますんでね、ぜひ見てみてくださいまし。いやーほんとねもう満月美しいね、まあ、最近ちょっとの疲れてるんでねみんなでね月でも眺めて、ね、まあそのね実はその先ほどからレコーディングから何からという話したんですけども、今日からですね今回からエンディングはそのレコーディングしたモーニングジャムに差し替えてすり替えてしれっといきたいんですけど、9月の23日のライブが何が面白かったと言いますと、実はねファーストアルバムのオウムっていう曲があるんですよ、滑り台の。でそれはもうザ・アコースティックの良さを一番際立てせたような曲でね、まあ、ちょっとフォルクローレっぽくというかね、まあ、何っぽいって言ったらいいのか分かりませんけど、ちょっと結構ねアンデス山脈っぽいっていうかよくわかんないんですけど、なんか面白い感じに作ってた曲がなんかねアーバンな都会的な感じになって、でそれが全然違和感じゃなくて、なんか元々の歌の歌詞は輝く水面に割れ立ちてコンペキトンネルを行くっていうのは、うちの相方のサトシがボディーボードを昔やってたもんですから、このなんか私のイメージではこうなんか波の筒の中をシャーってこうサーファーが突き抜けていくっていうすごい高度な技術があって、あのイメージを書いてね、でゴーリーオーシャンっていうのゴーリーオーって歌ってるんですけど、で次は2番は私が屋久島にいた時のあのもうすべての緑から命が溢れ出してる、そして空気にも水にも霧にももうすべてに命の力を与えてもらってるって感じた時、1回目に屋久島行った時は全く感じなくて、でお家でイジイジしてる時にある時その田口ランディのいつか森で会う日までっていう本を見た時に涙がこぼれて、たった前書きの10行ぐらいのを読んだだけで涙が溢れたのが、吸って吐いて吸って吐いて私は森とつながっているって書いてあったわけ。私吸っても吐いてもなかったなと思って、あの日は山に登って縄文杉っていうのを見るっていうだけを目的に山に登って一ハハして疲れて、あ疲れたって言って帰ってきたんだなと思って、全然山を感じたり呼吸をしたり吸って吐いて森とつながってなかったんだなと思って、もう一回行きたいと思って、森の達人である私のアパート当時のアパートの隣人の今泉信也っていうカメラマンは本当に森に住んでずっと写真撮ってたので、まあ、それともう一人は同じアパートにいっちゃんと3人で行った時にようやく森と呼吸したなと思ってたんだけど、まあそんなね、風景を描いた曲がなぜかとってもアーバンでデジタルな音楽になって、それもまた良くてね、その中で岩を裂く小さな息吹っていう歌詞が出てくるとね、都会の中でもコンクリートの隙間からこうコンクリートを割ってアスファルトを割って出てる植物の強さみたいなのを感じれてね、もうなんかイメージがね、今までも自分が持ってたイメージよりもどんどん倍増して爆発的に面白いライブができたので、ぜひ、まあ、ビデオで見ても伝わる部分はそんなに完璧に伝わるわけじゃないけど、でもこの初めてね、私いつも自分の歌に自信がなくてビデオなんか見せんなやみたいな感じなんですけど、今回のライブはもう見て見てって言って回ってるので、ぜひ見てほしいなと思います。で私長年ねいろんなバンドやってきたんですけど、今本当にこんなにねベストなメンバーで楽しく見て見て大好きっていうライブ、まあ本当に当時からずっと好きなバンドとかメンバーを重ねてきたんですけど、どんどん良くなってる、どんどん貪欲になってる、そしてっていう、ライブを重ねてきたんですけど、実は今日聴いてもらう、最後に聴いてもらう曲は、私が学生時代のバンドを終えて、次になんかちょっと仕事のバンド、営業バンドとかもやったりして、それからまた自分のバンドやった時にベースに星川くんっていうベースの子がいてね、この子はちょうど私が師匠にしていた事務所の社長の弟子でベースを習っていた人だったんですけど、まあ、いいベース弾くなということで、うちのバンドでやって、健康失業団っていうバンドは全部この人がベース弾いてるんですけどね。でさ、その、終わり頃に入ってきたギタリストが今の滑り台のギタリストのサトシなんですけど、でその星川くんがと、あ実は うちの相方が東京でバンドやっていた頃のボーカルのマキちゃんが結婚して星川マキになったんです。だからなんかすごい、なんか音楽をつながりに出会って、サトシは東京から帰ってきて、で東京に帰っていったうちのベースとそのマキちゃんが結婚して、でマキちゃんはもうとっても幸せにね、また歌を歌って、星川マキってなんかすごいアイドルみたいな名前じゃない。でそのマキちゃん星川マキになって、でもちろん星川くんの力も借りながら一緒に、出した CD があって、君と僕っていうタイトルのね、CD、 7曲入りの CD を出しました。しかも2曲目にはクラップクラップって私みたいな、CD なんですけど、そのタイトルチューン君と僕聞いてください。
偶然の出会いと必然の別れ、明日も僕を愛してくれますか。偶然の出会いが結んだ奇跡を、君と僕で大切にしよう。
幸せが満ち満ちていますよ。星川真希ファーストミニアルバム君と僕の中からタイトルチューン聞いてもらってます。もうね、私の中でも君と僕したらもうなんか星川くんと真希ちゃんみたいに思ってしまうんですけど、まあ歌は聴く人によってね、どういう取り方をしてもいいんですけど、いや本当にね、ぜひまた私もあやかって幸せにね、なっていこうと思いますんでね、実はもうこの番組もね、まあ、この年末に向けてですよ、24時間耐久健子さんとお見合いライブじゃない、ラジオっていう番組をやろうかななんて、もさっきからね、実はスタッフの大城くんと勝手に盛り上がって、勝手に想像して、勝手に企画が盛り上がってるんですけど、皆さん聞いて、ちょっとこれ聞いて、いつも聞いてるモーニングジョブとちょっと違うでしょ。 はい、心が乾く自分でどうしよう。あの今月からですね、エンディングはこのあのバンドバージョンのモーニングジャムにしたいんですけど、今日お聞きの方は皆さん分かったかと思いますけど、今日4曲用意してたんですけど、あの誰も気づいてないよね多分ね、4曲用意してることはね、あの1曲カットしました、喋りすぎて。まあそういうことで、まあ、またね、まあ、機会あれば次の時にかけましょうね。はい、でね、実はそのこのバンドで撮った音源のこのサビの部分ぜひ聞いてほしいんでね、一緒に聞きますよ。もうね、もう録音してよかったし、あのタイミングであの瞬間でこのもう愛が溢れて、やっぱね、人ってねタイミング大事だと思いますよ。それではこのサビ聞いてください。はい、ミートパの間シートドのスリーマー、私が黙ってたのは最初の一小節だけだったっていう。まあそういうことで、今後ねこの番組を聞いていただく、もしくは CD を買っていただければこのバージョン聞いていただけるんで、もうぜひぜひ、あの今からなんかサトシがねインターネットで売る方法を勉強したらしいんで、本当にあの定置機エンターテインメントであの売ってもらってるやつとまた違って、またねなんかよくわからない販売の仕方をサトシが考えてるみたいなんで、そこら辺はちょっと交互期待ということで、 Facebook、 ブログ、 Twitter などなど健康さんであのいろいろやってますんで、よろしくお願いします。ということで、ちょっと自分の曲くらい最後聞かせて終わろうね。じゃあまた来週、じゃあ来月、いやいつか知らんけど、バイバイ。この瞬間が好き、
あの頃と変わらぬ朝のリズム、ご飯が炊けたよ、おこげのいい匂い、古くて新しい歌が聞こえる、風に乗る三日月たちは黒い翼も見下ろして、あの日なくした万華鏡を見つけ出してくれるよ、シートドの隙間、君と僕との微妙な距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。